7節から9節、旧約聖書の690ページです。歴代志下16章7節から9節、司会者がお読みします。旧約聖書690ページ、歴代志下16章7節から9節。その時、先見者ハナニがユダの王アサのもとに来ていった。あなたはアラム王を頼みとし、あなたの神主を頼みとしなかった。それゆえアラムの王の軍隊はあなたの支配を離れる。クシュ人とリビア人は非常に多くの戦車と騎兵を有する大きな軍隊であったが、あなたが主を頼みとしたので主は彼らをあなたの手に渡されたではないか。主は世界中至るところを見渡され、ご自分と心を一つにするものを力づけようとしておられる。このことについてあなたは愚かだった。今後あなたには戦争が続く。本日の宣教です。求めるものを探される神と題しまして、末盛牧師より御言葉を取り継いでいただきます。おはようございます。主の皆を褒めたたえます。今日はこのようにして私たちがまた主に招かれて、また教会に来る力を、助けを預かって教会に来ることができましたことを感謝し、また主の恵みによって祝福のもといとされたことを喜びながら祝福しますと、お近くの方とご挨拶を持ってから御言葉に入りたいと思います。祝福します、祝福します、祝福いたします、感謝します。一言お祈りいたします。恵み深い愛の愛なる天のお父様、尊い皆を心から褒めたたえ、心から感謝いたします。今朝このようにして私たちに新しい命を与えてくださり、朝目覚め、あなたの御体なるこの教会に愛する皆様と共に招かれ、礼拝を捧げ、また御言葉をいただき、新しい一週間を始めることのできる幸いを心から感謝いたします。今月末となりました。特にこの朝は信仰継承を覚えながら礼拝を捧げてまいりたいと願います。どうぞ今日集った子どもたち、また若者たち、特に今今日いるお一人お一人に、主をどうぞ今日語られる御言葉が、一人一人に語られる御言葉として、今困難の中にあり、また様々な問題、恐れ、不安の中にある子どもたち、青年たち一人一人に、あなたご自身が直接お語りくださり、どうぞ今日あなたのご愛、またあなたの御言葉を通して、十字架につけられたイエス様、私たちのすべてを背負ってくださるイエス様、あなたと出会う時となりますように、どうぞ豊かに祝福し導いてください。また集いしお一人お一人に、主の豊かな祝福がこの朝注がれますように、心より祝福を祈りいたします。やめる者たち、またさまざまな困難、問題、課題の中におるお一人お一人、どうぞ主が今日この朝御言葉を通して、また礼拝を通して、賛美を通して、主が癒しと回復を与えてくださり、どうか主はお一人お一人に必要な解決を与えてくださいますようにお願いいたします。また今日ここに来ることができない多くの兄弟姉妹がおります。入院している者もおります。主をどうぞ助けてください。それぞれの場所にあって共に捧げる礼拝を豊かに祝福してくださいますようにお願いいたします。すべてをあなたの御手に委ねます。心からの感謝とともに、主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。はい、感謝いたします。特典の恵みを、また教会を通して捧げられたお一人お一人の信仰の祈りと伝道の技を心から感謝いたします。先日山中先生から感謝のお手紙と、また献金をお送りいただきました。お手紙の方はホールに貼っておりますので、ぜひ皆さんお帰りに読んでいただきたいと思います。今回 山中智成先生をお迎えすることができ、この連盟にですね、このような素晴らしい先生が置かれていること、主の大いなるこのバプテスト連盟にもですね、期待を覚えて大変感謝をいたしました。また先生とのこの出会いを通して、私たちが続けて先生の働きのために、また品川バプテスト教会の宣教の技のために、祈りに覚えていくことができますことを心から感謝いたします。すべてにおいて主が成し遂げてくださった御業を心から褒めたたえるものであります。さらにさらに愛する者たちの救い、家族の救い、病の癒し、また今朝は月終わりですからですね、最後のお礼拝ですから、信仰継承のためリバイバルと世界宣教のために共に祈っていきたいと願います。皆様にですね、週報にも書かせていただきましたけれども、お祈りに覚えていただいております田川富貴姉妹ですね、今肺炎を患い入院されましたけれども、昨日ですね、久保さんからお話を聞きましたら、肺炎が収まりつつあるということで、明日から一般病棟に移されるということです。先週のですね、今頃は本当に大変な状況、危機的な状況にありました。また数日前までですね、もう肺が真っ白だったそうですけれども、今はそれが炎症が収まりですね、回復に向かっているとのことです。本当に主が求めるものに与えてくださる、また今朝姉妹とですね、教会の祈りに力がありますねということを覚えて主を褒めたたえました。皆様の祈りを心から感謝するとともに、さらにさらに癒しが起こされていきますように、ぜひ皆様のお祈りをよろしくお願いいたします。今朝ですね、歴代志下16章の9節の御言葉を先ほど読んでいただきました。主は世界中至るところを見渡され、ご自分と心を一つにするものを力づけようとしておられる。もう一度読ませていただきます。これ口語訳で読みますと、主の目はあまねく全地を行き巡り、自分に向かって心を全うする者のために力を表される。このご自分と心を一つにするもの、また自分に向かって心を全うするもの、これはどういうもののことを言うんでしょうか。一言で言うならば、主を求めるもののことです。ご自分と心を一つにするですね、私たちはなかなか神様と心を一つにすることは難しいことでありますけれども、私たちが主を求めていくときに、私たちの心と主の心が一つにされていく、そのようにして主を求めるものを神様は世界中見渡されて、そのような者たちを力づけてくださる。今回このですね、富貴さんの癒しを求め、また私たちが多くの祈りを捧げる中で、たくさんの励ましとまた勇気、神様から力をいただいていることを覚えて心から感謝いたします。主の御名を賛美いたします。この別のですね、詩編のちょっと開いていただけますでしょうか。詩編のですね、53編の3節にはこのように記されています。886ページです。詩編の53編の3節です。886ページ、詩編53編の3節です。読ませていただきます。神は天から人の子らを見渡し探される、目覚めた人、神を求める人はいないかとですね。今日タイトルに、何でしたタイトルは、求めるものを探される神というタイトルをつけさせていただきましたけれども、神は天から人の子らを見渡し探される、目覚めた人、神を求める人はいないかと。神様は聖書を読んでみると、いつも神様を求める人たち、その者たちを探しておられる。世界中至るところでそのような者たちがいないかどうか、主を必死で主の憐れみを、主の助けを求めている者がいないかどうか、そしてそのような者たちがいるときに、主は力づけ、力を与えてくださる、力を与えようとしてくださる。 それが今日語られている聖書の御言葉です。今日ですね、開きました歴代志下のこの16章は、日本バプテスト連盟の聖書日課の本日にあたるこの箇所であります。旧約聖書にはたくさんの王様が出てくるんですけれども、その王様の中には神様の御心を行い、また最後まで主に従っていったダビデ王様のような素晴らしい王様もいれば、また悪王と言われるですね、神様から民全体を引き離していく、そのような不信仰の王様がいることも記されています。今日開きました歴代志下16章は、アサ王様、ユダの王でありましたアサのこの箇所であります。14章からですね、ちょっと開いていただきますと、14章からこのアサ王様の記事が記されているんですね。旧約聖書では688ページです。688ページ、歴代史の14章からですね、アサ王様のことが書かれています。で、じゃあこのアサ王様はどういう王様だったのか、14章の一節を読んでみますと、アサはその神主の目にかなう正しく良いことを行った。アサ王様は正しく良いことを主の御前に行った王様のようであります。じゃあ何がこのアサ王様のですね、特徴であり、また主が喜ばれる姿であったかというと、様々な敵国が攻め込んできた時に、戦いの時にアサ王様は主を求めた。主を求めて、主に信頼して、主により頼んで、そして戦いに勝利していった。14章のこの7節のところを読みますと、ごめんなさい、6節のところを読みますと、我々はこれらの町を築き、城壁を巡らし、塔を建て、城門を作り、貫抜きをつけよう。我々は我々の神、主を求めたので、この地を保有することができる。主を求めたからこそ、主は周囲の者たちから我々を守って安らぎを与えてくださったんだ。主を求めたから、いろいろな出来事が起こったけれども、主は私たちを守り、助けてくださった。そのことを、アサ王様が民に伝えています。そして、七節からのところで、今度ですね、このクシュ人という人たちが攻め込んでくるんですね。で、クシュ人の人たちは、この聖書を読みますと、クシュ人の兵は100万の軍隊が、このユダですね、アサ王様たちをのに戦いを挑んできた。100万。じゃあアサ王様、またですね、ベニヤミン人合わせてどうだったかというと、ユダの兵は30万、ベニヤミンの兵は28万。ですから数から見ればですね、相手は100万です。こちら側はですね、もう58万ですから、それを足せばですね、半分、ちょっとしか満たないぐらいの数から言えば、とても勝ち目のない戦いでした。けれども、この時、アサ王様がどのように言ったかというと、10節を読みます。ちょっとご一緒に10節を読みましょうか。14章の10節です。歴代志下14章の10節です。3、はい。朝は彼の神、主を呼び求めて言った。主よ、あなたは力のある者にも、無力な者にも、分け隔てなく助けを与えてくださいます。私たちの神、主よ、私たちを助けてください。私たちはあなたを頼みとし、あなたの御名によって、この大軍に向かってやってきました。あなたは私たちの神、主であって、いかなる人間もあなたに対抗することはできません。アーメン。ちょっとこれ、口語訳でですね、冒頭の部分を読ませていただきます。主よ、力ある者を助けることも、力ない者を助けることも、あなたにおいては異なることはありません。全く数で言えば、勝利することができない、打ち勝つことができない、そういう大軍が攻めてきたときに、アサ王様は信仰告白し、力ある者も助けることをできます。力ない者も助けることができます。主よ、あなたは私たちを助けることができます。主よ、私たちはあなたにより頼みます。主よ、助けてください。そのように、主を 求めたんです。そして11節を読みますと、主が立ち上がってくださり、クシュ人を撃たれた。主はその求めに応じて敵を滅ぼしていきました。そしてその後ですね、続けて朝王様たちは主を呼び求めることを願い求め、15章の12節では契約を結びました。どういう契約かというと、主を求めなければ死刑に処せられる。すごい契約ですよね。主を求めなければ死刑ですですね。別のものを求めるならば死刑に処せられる。ちょっと私たちが聞くと大変厳しすぎるご命令に思います。今私たちは教会に来てですね、もし私が主を求めなければ、皆さん主に祈れなければ死刑ですですね、そのように言ったらもう驚きますね。でもですね、私たちはもちろん主を求めなくても死刑にはなりません。そのように申し上げません。でもなぜこのように、これほどまでに主を求める、このことが死刑になるほどですね、命に関わるほどの契約が結ばれたんでしょうか。それはこの時まで朝王様は戦いがあるたびに主を求めて命拾いしてきたんですね。主を求めて助かってきたんです。主を求めて命が守られて、主を求めて家族が守られて、主を求めて、抱えている軍隊が守られてきたんです。ですから朝王にとって、神の民にとっては、主を求めるということは確かに命がけのことだったということなんです。今私たちはもちろん、今言いました、主を求めなければ死刑です、このようなことは語られません。でも私たちが神様を信じて歩んでいくときに、信仰生活を歩んでいくときに、もし主を求めなかったら、主を必死で求めることをやめてしまったら、この後朝王様の結果は残念ながら最後、主を求めることをやめてしまった王様になっていったんです。私たちもまた主を求めなかったら、主により頼まなかったら、人間的な生活では、まあ、なんとなく守られているかもしれない、決して別に私たちが直接死に至らないかもしれない、でも私たちの魂は、私たちの心は、私たちの霊は、主を求めないことによって実は死に至っていくんですね。死刑にはされないかもしれない、でも主を求めないこと、だんだんだんだん朝王様は結果主を求めていくことをやめていきました。最後、こんなに14章のここを読むときに、また15章でそれを契約とするほどに、命を懸けて主を求めていきましょう、そのようにしていった朝王様、主を戦いの中にあって、あなたは無力なものも力あるものを助けることがおできになります、無力な私を助けてください、あなたはそれがおできになります、そのように宣言し、主を求めて勝利していった朝王様でありましたけれども、晩年はここに最後12節にですね、はっきりと聖書は書かれていますから、大変厳しい言葉でありますけれども、晩年朝王様は足の病にかかった。その病は極めて重かった。その病の中にあっても彼は主を求めず医者に頼ってしまった。大変厳しいお言葉です。そして今日聖書箇所として開かせていただきました、この16章においては、この後ですね、戦いが及んできた時に、朝王様は主を求めることをせず、主により頼むことをせずに、別の国の王様を頼りにしました。アラムの王様を頼りにしました。この箇所では一言も主を求めたと書かれていません。朝王様はアラム王様を求めて、どうぞアラム王様、私たちをイスラエルの軍から守ってください、あなたと私たちは一心同体です、 その時、16章の7節、先見者ハナニがユダの王アサのもとに来て言った。あなたはアラム王を頼みとし、あなたの神主を頼みとしなかった。それゆえアラムの王軍隊はあなたの支配を離れる。クシュ人とリビア人は非常に多くの戦車と騎兵を有する大きな軍隊であったが、あなたが主を頼みとしたので、主は彼らをあなたの手に渡されたのではなかったのか。あの時、クシュ人との戦い、また様々な戦いの中において、あなたは主を求めて、主を頼みとしたから、すべての戦いに主が勝利を与えてくださったのではなかったのか。主は世界中至るところを見渡され、ご自分と心を一つにするものを力づけようとしておられる。このことについて、あなたは愚かであった。そのように浅尾様は最後言われてしまいました。主を求めるということ。先ほど15章の中で、この時ユダの民、浅尾率いるユダの民は、主を求めることを命がけでしていきましょう。このことを契約として、つまりどういうことでしょうか。これが私たちの生きる本筋です。そのことを契約として守っていきましょう。それほどまでに主を求めることを切に切に浅尾様はこの時願い求めていきました。主は求める者たちを探しておられます。いつも主は世界中至るところで主の目はあまねく全地を行き巡り、主を求め、主を尋ね求め、主を探す者たちを祝福されるお方であります。主を求める者たちを力づけてくださるお方であります。イエス様はルカによる福音書今日の購読箇所を開きましょう。真夜中にパンがなくなってしまった、この例え話を通して真夜中に起こるさまざまな現実の中で、主を求めなさい、求める者には与えられます。9節、11章の9節ともに読みましょう。9節と10節をともに読みます。128ページ、ルカによる福音書14章の9節11節をともに読みましょう。3、はい。そこで私は言っておく、求めなさい、そうすれば与えられる。探しなさい、そうすれば見つかる。門を叩きなさい、そうすれば開かれる。誰でも求めるものは受け、探すものは見つけ、門を叩く者には開かれる。アーメン。求めなさい、そうすれば与えられます。探しなさい、そうすれば見つかります。門を叩きなさい、そうすれば必ず開かれます。誰でも求めるものは受け、探すものは見つけ、門を叩くものには開かれます。真夜中的現実の中にあって、さまざまな困難が押し寄せてくる中にあって、イエス様は弟子たちはじめ、また共集いし私たち一人一人に、その時その中で、その現実のただ中で、主を必要に求めるなら、主は必ずその祈りに応えてくださいます。主は必ず必要を与えてくださるお方です。そのように主は私たちにお語りになっておられます。求めるということは私たちの信仰を意味していきます。求めるためには皆さん信仰が必要ですね。求めなさい、何度も語られています。この間も山中先生がおっしゃってくださいました。信じるか信じないかの人生なら、信じればいいじゃん。そういうふうに言ってるかどうかわかりません。とですね、おっしゃってくださいましたけれども、その通りです。皆さん、信じればいいじゃん。主を信じ、主を求めたらいい。でも、 簡単なことではありません。分かっているけれどもなかなか求めることができない。なぜなら求めることは信仰だからです。皆さんが頼りにしていないものを、皆さんが信頼していないものを、皆さんは、いや私は求めることができないでしょう。信頼していないのに、頼っていないのに、なぜ求めることができるんですか？でも、信頼するなら、私たちは求めることができるんです。主を信頼するなら、主により頼むなら、私たちは求めるんです。このことにおいて、私たちは今日今一度、聖霊様の助けが必要です。聖霊様、私に求める信仰を与えてください。今失望の中で、困難の中で、朝が、主よ、力あるものも力ないものもあなたには助けることがおできになります。そのように主を求めて、私はあなたをより頼みます、あなたにより頼みます、主よ私を助けてください。そのように朝王様が信仰を持って主をより頼んだように、今私たちにもその信仰が必要です。皆さん、主は皆さんの 90% でも 99.9% でも 99.9999% でもない、皆さんが 100% 主により頼むことを望んでおられるんです。 100% です。 99.9999% でもない 100% 主は皆さんがより頼むことを望んでおられます。主を求めることを望んでおられます。私はこのメッセージを準備しながら、ああなんと感謝なことだろうか、罪人に過ぎない私たち、不信仰に過ぎない私たち、本当に主の御心がわからない、信じることができない私たち、でも主は何度となく御言葉を通して私たちに、私を求めなさい、私を信じなさい、私を信頼しなさい、 100% 私に寄りかかりなさい、そのように言ってくださるんです。主のご愛はなんと大きなことでしょうか。先日のメッセージで山中先生が、私たちの人生はすべて主に背負われる人生です、主はすべてを背負ってくださっています。そのように語ってくださいました。でも、背負われる方も力が必要だ。実は背負われる方も力が入ってるんです。その御言葉を、そのメッセージをですね、聞いて、最近私はここ何年かおんぶしてもらっているので、ああ、確かに、おんぶするときにも全身を委ねられないんですね。おんぶする、おんぶさ、おんぶ者って言うんでしょうか。おんぶする、おんぶしてもらう側も力が入ってしまうんですね。おんぶしてもらう主人であれ、ももこさんであれ、れいさんであれ、あやさんであれですね。信頼しています。落とすことはないと思っています。ですね。きっとポンと投げ捨ててしまうことはないと思っています。でもですね、いつか、レイさんにおんぶしてもらってたとき、先生、腰が痛いですとですね、なぜ私のももが必死で、レイさんの腰を、ぎゅっとですね、力入れて挟んでいたんですね。それぐらい、おんぶしてもらっていても力が入ってるんです。落とされないことは分かってます。でも、私も頑張んないと。おんぶしてもらってるから。なんか、こちらだけ 100% だらんとしたら申し訳ないから、私も一生懸命、おぶさらないと。でもそうじゃないと先日メッセージで語られました。主は 100% 背負いたいと言ってくださる。力を捨てようとおっしゃる。あなたの力を捨てようとおっしゃる。私が 100% 背負うから、あなたの力を捨てなさい。 皆さん、これが主を求めることです。私たちはそのように言われてもそれがなかなかできないんです。でも今朝私たちに主は御言葉を与えてくださり、求めなさい、私を求めなさい、どこまで行っても私たちは聖霊様の助けに預かって求めさせられて、その祈りの中で 100% 信頼する、このことが私たちの中で起こっていくんです。求めるなら主を切実に求めて信頼していくことを願っていくなら、主は私たちのうちに 100% の信仰を与えてくださると信じます。主は 100% の信頼を私たちのうちに聖霊様を通して起こしてくださると信じます。そのために主は今日私たちにまず主を求めなさい、主を必死で求め、主により頼みなさい、主に全身全霊を持って背負っていただきなさい。主はその者たちを祝福してくださいます。主はその者たちを癒し、回復を与え、力を与え、必要なすべてを与えてくださるお方であると信じます。主は私たちの 100% を委ねるに値するお方です。今日2曲目にルターの賛美を選ばせていただきました。今日は宗教改革を記念する礼拝です。特別私たちの教会ではそのことを特にですね、記念することをしませんでしたけれども、今日このメッセージを通してルターという人が1517年ですね、25年前になりますけれども、一人の一青年、一人の神のしもべ、一人の信徒、一人の神様の恵みを求める人が必死で主の真理を求めて戦いました。必死で主が御言葉を通してこの救いは何なのか、そのことを必死で祈り戸を叩いたのが宗教改革の始まりでした。今プロテスタント私たちは属しています。この始まりは何か偉大なですね、ルターというとテキストに出てくる世界のですね、人物であります。でもこのルター、マルチン・ルターという人が、この一人の人間が主を求めたことから、主の本当に真実を、真理を求めたことから、プロテスタントは生まれたと言っても過言ではありません。ちょっとですね、調べてみますと、マルチン・ルター先輩はですね、5歳の時からラテン語を学んでいたそうですね。大変優秀な、人物だったそうであります。そして、お父様のですね、大学に通いましたけれども、お父様に勧められて法学部に行き、でもですね、その中で法学部に通う中である時雷に打たれて、そしてその中で必死で助けを求め、助けてくださるなら私は修道士になります、そのようなですね、とんでもない祈りを捧げて、そしてそのように祈ったら雷がピタッと止まった。そのような経験を通して、体験を通して、ルターは献身していきました。そして神学校で学ぶ中にあたって修道士になっていきますけれども、修道士になり聖書の御言葉は学んできた、修道士としての立派な行いもしてきた。でも一向に自分の中に救いの喜びがない、一向に自分の中に罪の許しによる平安がない、一向に主との深い交わりがない、平安がない。その中でルターは必死で聖書を読み、主を求めていきました。そしてルターが出会いました、ローマ書の御言葉を、ちょっとですね、今日一応そのことを記念する時ですから、ルターがですね、この霊の目が開かれて読んだ御言葉を開いていきたいと思います。ローマによる信徒への手紙1章の17節273ページ、ローマの信徒への手紙1章の17節273ページ、ローマの信徒への手紙1章の17節をともに読みましょう。3、はい。福音には神の義が掲示されていますが、 それは始めから終わりまで信仰を通して実現されるのです。正しいものは信仰によって生きると書いてある通りです。アーメン。また3章の22節、3章ローマの信徒への手紙3章の22節、22節から24節までを共に読みましょう。277ページ22節から22節から24節を共に読みます。3、はい。すなわちイエス・キリストを信じることにより、信じる者すべてに与えられる神の義です。そこには何の差別もありません。人は皆罪を犯して神の栄光を受けられなくなっていますが、ただキリストイエスによる贖いの技を通して神の恵みにより無償で義とされるのです。アーメン。ルターが開かれた御言葉は、信じるだけで義とされる。イエス・キリストを信じるだけで、何か立派な行いをしたからじゃない、修道士になってからじゃない、献身したからじゃない、何か良いことをしたからじゃない、そうではない。そのことを求めていった時には、一向に自分のうちに罪の許しによる平安が与えられなかった。けれども、この聖書の御言葉が開かれて、そうだ、信じるだけで救われるんだ。信じるだけで神様に義とされるんだ。この御言葉に聖霊様を通して出会い、ルターはそこで本当の救いの喜びを体験していきました。そしてこれが聖書の語っている事実です。その時代語っていたカトリックのメッセージではなかった。信じるだけでいいんです。信じるだけで天国に行くことができる。イエス様の縁の命に預かることができる。そしてそのことを合わせてですね、95項のこの質問事項を教会に貼り、そこから宗教改革ですね、プロテストが始まっていき、ルターはその結果として投獄されていきます。けれども投獄された時もルターの有名なお言葉として、我ここに立つ、他に救いなし、ただここにのみ救いがある、イエス・キリストだけ、聖書だけ、ここに救いがある、その喜びの中で主の栄光がですね、そのことを通してプロテスタントが生まれ、そしてルターはその中でラテン語をドイツ語の聖書に翻訳し、その当時頭のいい人たちだけしかですね、このお金持ちの人たちだけしか読むことができなかったですね、もしくは修道士だけしか読むことができなかった聖書が、農民の人たちが自分の言葉で読むことができる、その信仰が、その喜びがドイツに広がっていきました。今日私たちはこの御言葉を通して、今皆さんお一人お一人が、今日特に信仰継承を覚えておりますけれども、子供たちが、また青年たちが、今どのような思いや、また悩み、困難の中、将来への不安、恐れ、また健康の問題抱えているでしょうか。それだけではない、今日皆さん、ここに集った皆さんお一人お一人が、さまざまな悩み困難の中、今日私たちはこの場所に集められました。今日私たちは御言葉によって、主は求めるものをいつも力づけようとしてくださっている。主は私たち一人一人を探されて、さまざまな困難問題を通して主を求めることを得させてくださり、ルターがそうであったように、そこで必死で、そこで切実に主を求めて御言葉を読んでいくなら、聖書を開いていくなら、私たちは必ず主とお出会いすることができます。私たちは必ずそこでイエス様の恵み、イエス様が語っておられる真理、この誠の救い、誠の希望、永遠の命に私たちは預かっていくことができると信じます。主は求めるものを今日も探しておられます。今日その中で皆さんお一人お一人が主に名を呼ばれ、この場所に招かれて、主のこのご愛なる御言葉、 山中先生のメッセージで言うならば、ラブレターを、主のご愛を今日私たちが受け取ることができたことを感謝いたします。私たちがどうぞこの主を信頼し、主を求めていくことができますように、それぞれの思い悩み困難の中で主の真理を求め、主が今私に何を語ってくださっているのか、主はどんな人生を、どんな祝福の人生を私に与えてくださっているのか、私たちは求めていくもの、そしてこの御言葉を通して主のご愛に触れていくものとなることができますように。エレミア書29章の11節14節を最後共に開きましょう。1230ページ。エレミア書29章1230ページ。エレミア書の29章の10節から、14節までを共に読みましょう。1230ページ。エレミア書29章10節、あ、ごめんなさい。11節から14節までを共に読みます。3、はい。私はあなたたちのために立てた計画をよく心に留めていると主は言われる。それは平和の計画であって災いの計画ではない。将来と希望を与えるものである。その時あなたたちが私を呼び、来て私に祈り求めるなら私は聞く。私を尋ね求めるならば見出し、心を尽くして私を求めるなら私に出会うであろうと主は言われる。私は捕囚の民を帰らせる。私はあなたたちをあらゆる国々の間に、またあらゆる地域に追いやったが、そこから呼び集め、かつてそこから捕囚として追い出した元の場所へ連れ戻すと主は言われる。アーメン。その時あなたたちが私を呼び、来て私に祈り求めるなら私は聞く。私を尋ね求めるならば見出し、心を尽くして私を求めるなら私に出会うであろうと主は言われる。アーメン。信じます。どうぞ主よ、この求める信仰を私たちに聖霊の恵みを通して豊かに注いでくださり、このさまざまな戦いの中にあって、いよいよ主の御愛に触れ、主に信頼し 100% 主に背負っていただく、この祝福の人生を私たちが歩んでいくことができますように、そのようにこの御言葉の成就を求めて、私たち一人一人が新しい習慣、また人生の歩みに今日からまた使わされていく中にあって、どうぞどうぞ主を見出す幸いの中を歩んでいくことができますように、共にお祈りしていきたいと思います。私はですね、この30歳で主に召されて、この献身の道を歩むことになりました。神学校に行くことになりました。その中でですね、本当に主がどのように、そのまでのですね、人生の歩みの中でいつもお話しします、留学したり、まあ、あちこちに行ったりですね、で以前ですね、この友人であったこのレイ姉妹にですね聞きますと、その当時もう切にこの自分自身が試してみたいとですね、自分を試してみたい、まあ、そのように言っていた、まあ、そのようなことをですね、ちょっと前にも聞いて、恥ずかしい、自分を試してみたいとよく言ってたよとですね、そのように言われて、あ、なんと、もう聞いてても恥ずかしい、恥ずかしいとしか言いようがなかったんですけれども、でもそのような中にあって、自分がどうしてこのような人生を与えられたのか、どうしてこの命が与えられたのか、どのようにして私自身は神様の道を歩んでいくことができるのか、どうしたらですね、本当にこの人生を喜んで、喜びに満たされて歩んでいくことができるのか、その中で教会に来て必死で主を求めておりました。主を本当に御言葉を開いて祈って祈って、主を助けてください、どのような人生を私に与えてくださるんでしょうか。仕事をしながらでした。いろんな資格もチャレンジしてみました。でも一向に喜びが来ない中にあって、必死で必死で主を求めるその恵みに預かっていたことを改めてこのメッセージを準備しながら覚えました。感謝でした。その中で主がお語りくださり、主が道を、不思議な道を、思いもよらない 道を開いてくださいました。今日同じように私たち一人一人にも主が求めることを導いてくださり、主が求めていくならば、御言葉を本当に読んでいくならば、教会に集い共に祈っていくならば、私たち一人一人に主が明確な道を示してくださり、的確なお言葉を持って私たちに決して変わることのないこの救いの喜び、この希望を私たちに主がお語りくださることを信じます。どうかどうか皆さんにこの祝福が、また私自身に今一度この求める祝福が与えられていきますように、そのように祈りたいと思います。朝王様は皆さん、これが最後までは続かなかったんです。ということはどういうことでしょうか。信仰は今現在形で主を求めることだということです。あの時熱心だったではない、来年は熱心になるかもではない、今皆さんが置かれている中で、今主の語りかけを聞き、主が私を、皆さん一人一人を求め、そして招いてくださっていることを信じるものとなりたいと願います。信じ、この主を本当に見出していくもの、このご愛を見出していく私たちとなりますように、皆さんの祝福を心からお祈りいたします。ではお祈りして終わります。恵み深いご愛なる天のお父様、ありがとうございます。さまざまな困難やまた課題を抱えながら、また病の中で今日私たちはあなたの御前に招かれて集まってきました。また特にこの礼拝、信仰継承を覚えてここに集う子どもたち、また若者たち、ここにいない者たちを覚えて礼拝を捧げております。主よ、どうぞ今日語られた命の御言葉が、あなたからのご愛のメッセージが、今日私に語られた言葉として、新しい一週間、またこの人生において、それぞれの歩み、それぞれの戦いに臨んでいく一人一人の上に力となり、励ましとなり、命となりますように、心よりお祈りいたします。どうぞ主を求める信仰を与えてください。どうぞ主に 100% 信頼する、またより頼む信仰を私たちに与えてくださいますようにお願いいたします。そしてどうぞこの求めることを通して、決して災いではない将来に希望を与えてくださっている、この誠の希望、イエスキリストによる希望を、どうぞそれぞれの歩みの中、主に祈り求める中で、また聖書を開く中で、私たちが受け取っていくことができますようにお導きください。今日のこの朝を心から感謝し、また一人一人に豊かな聖霊の恵みを持って祝福が与えられたことを心から感謝し、尊き主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。